年間第28手術を迎えました。年間の手術は第33手術、その後の大であるキリストを迎えると次は大降節になりますから、あと5週かそこらで年間の手術は終了です。年間の季節の終盤にこれほど大きな台風が日本に接近、あるいは上陸して話題にしたり心配したりするとは思ってもみませんでした。さて、今週与えられた福音朗読箇所、重い皮膚病を患っている住人の人を癒す物語から、神を賛美できる人になれて初めて私たちは救われた人になれる、この結論にたどり着きたいと思います。ごく身近なことでも私たちは神様の愛と憐れみの恩恵を受けていて、それを理解したなら具体的に感謝すべきだということです。ごく身近なことから始めましょう。ミサに参加して司祭が唱える奉献文に耳を傾けていると、現在3人の牧者の名前を司祭は呼んでいます。一人は教皇フランシスコ、一人はヨセフ高見光明大司教、一人はペトロ中村道明補佐司教です。まだ補佐司教様なったばっかりで、補佐司教様の名前をうっかり言い忘れてあっと思ってまた戻って言い直すこともありますが、現在ほぼ毎日この3人の牧者の名前を呼んでいます。ところでこの3人の牧者の名前を呼ぶことは当然なこと、別に不思議でも何でもないことでしょうか。決してそうではありません。教皇様について言えば、前任者のベネディクト16世名誉教皇は2月28日に引退されました。次の教皇選挙が行われたのは3月12日、新しい教皇様が選ばれたのは5回の選挙を経た上で翌13日でした。およそ2週間私たちは教皇様の名前を呼ぶことができなかったのです。2000年続く教会、266代の歴代教皇によって引き継がれてきた教会ですが、教皇様がお亡くなりになるたび、また引退されるたび、宣教を行い名前を呼ぶことができない時間を200回以上経験しているのです。司教様についてはどうでしょうか。司教様が与えられていない期間を司教座の空位期間と呼びますが、長崎教区は幸いに空位期間はそれほど長く経験したことがありません。最近では島本大司教様がお亡くなりになった後、空位期間がしばらくあって、高見司教様が大司教教区長になられました。長崎ではそうですが、お隣の福岡教区は4月の下旬から司教座は空位であり、5ヶ月以上が経過しています。つまり福岡教区は現在ミサの奉献分で、おそらく私たちの教父フランシスコ、日本の司教団、すべての教育者をはじめ全教会を愛の完成に導いてくださいと、この教区長の名前ではなくて日本の司教団と付け加えて唱えていると思うんです。1週間とか2週間じゃないですよ、5ヶ月間そのような状況です。他にも新潟教区も司教座は空位になっています。これだけでも教皇様、司教様が与えられるのは当然ではなくて感謝すべきことだと いうことがわかります。司祭はこれらの牧者の名前を毎日唱えるので、ひょっとしたらスラスラスラッと唱えて、で信者の皆さんも今日は名前は誰が出るかなって、そういう場面ではないので聞き流しているかもしれませんけれども、例えば教区長の名前を呼ばずに毎日毎日ミサを捧げている教区司祭方が現におられることを考えれば、ミサのたった一箇所でありながらありがたいなと、感謝すべきだなと改めて理解できます。さて、福音朗読、重い皮膚病を患った10人の人がイエスに憐れみを乞い求めました。声を張り上げて、イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでくださいと言った。そのうちの9人はユダヤ人、1人はサマリア人でした。もしかしたらこの時点から心にある思いはユダヤ人とサマリア人では違っていたかもしれません。9人のユダヤ人は、私たちはあなた様と同じユダヤ人ですと考えて、サマリア人は外国人の私ですが、もし憐れみを受けられるのであれば、そんな思いだったかもしれません。彼ら10人は祭司のもとに体を見せに行く時点で、すでに癒しを体験していました。9人があなた様と同じユダヤ人ですと考えていたとしたら、癒しを体験しても次の行動には移らないでしょう。私たちが何気なく教皇様、司教様の名前をスラスラと唱えてミサをしているような状態です。これはあって当然のことではないのだと、そう思うなら新たな行動を起こすに違いありません。感謝の祈りを捧げ、この幸せが続くようにと願うでしょう。サマリア人は自分の身に起こったことを、こうなって当然だとは考えませんでした。すぐに次の行動を起こしたのです。サマリア人は礼拝の問題があって、ユダヤ人たちから救いを遠ざけられている人々と思われていました。そのサマリア人にもイエスの愛と憐れみは届いたのです。必ず神は救ってくださる、救いを求める人に必ず応えてくださるイエスに途中気づいて、大声で神を賛美しながら戻ってきたのです。大声で神を賛美することが普段の生活にあるでしょうか。私は神のなさり方、神の不思議な計らいに触れて、大声で思い出し笑いをしたことがあります。頭の中に消そうとしても消せないものがあり、思い悩んでいたとき、テレビを見ていて思い悩んでいたものが完全に払拭された、そう感じた瞬間がありました。ああ、これは神様のなさったやり方だと、私はこのおかげで前を向くことができるようにしていただいたんだな、そう感じたときに、あまりのおかしさに大声で笑ったのです。ミサに参加して、私たちは当たり前のように受けている恩恵を改めて見直してはいかがでしょうか。82歳の教皇様が長崎に来てくださる、当たり前では決してないと思います。皆さんが82歳で、明日からローマに行きましょうって言って、行く行くってすぐ言いますか。この旅ら教会に昨年度10万人の人が訪ねてきました。そのうちの何人かは貴重な献金をしてくださいました。 これを当たり前にして当てにしたり、何の感謝も感動もなく受け取ったり、私たちはしてないのでしょうか。聖歌を歌うとき、招きの祈りに応えるとき、大声で歌い唱えてみてはいかがでしょうか。歌っているのかつぶやいているのかわからないのでは、私たちはイエスから他の9人はどこにいるのかと、そう言われるに違いありません。